キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はなぜ広告なのでポジティブなことではなくネガティブなことを歌っているんでしょうか？
なるほどね、はい、シンプルで簡単な答えが、人はポジティブよりもネガティブに反応するからですね。マイナスの過大評価なんても言われているんですけど、例えば千田さんに質問です。1万円拾ったっていう喜びと、1万円なくした、落としてもたっていうその悲しみと、心がものすごい動いてしまうのはどちらですかと。
なくした方ですね。
そう、なくした方の方が人は心がすごい動くわけね。その何かを手に入れた喜びと、その手にというか失ってしまった悲しみは同じではないわけよ。同じ1万円でもみたいな感じで、で実際ね、その損失を受けると同じ程度の利益が出た時に持たされる喜びのおよそ2倍の苦痛を受けるっていう話もあるわけですから、例えば1万円失ったその心の苦痛っていうのは、1万円拾ったでは癒されないわけね2万円ぐらい拾わないとその1万円失った悲しみっていうのが癒されないっていうのがあるわけですよ、うん、だから広告とかで反応してもらうためにも、やっぱりそのマイナスの評価っていうか、そのネガティブなことをどんどん言っていくわけね。で実際にそのこれアメリカの話だと思うんですけど、女性の乳がんの早期発見キャンペーン そのチラシをね売った時に、その結果がぐっと変わったっていうのがあるわけね。でチラシ A に関して言えば、乳がん検査を定期的に受けましょうと、それにより早期発見治療が可能ですっていうチラシと、そのもう一個チラシ B は、乳がん検査を定期的に受けないと早期発見できずに治療が不可能になる危険がありますっていう、こうその発見なんていうの、検査を定期的に受けることで乳がん そのね早期発見ができますよと、治療が可能ですよっていうやり方と、ちゃんと受けないと乳がんになった時にその治療ができなくなる可能性がありますよっていう、こうネガティブっていうかね、恐怖感を煽るやり方と、どちらの方がその問い合わせっていうかね、そのチラシであったのかっていうと、圧倒的にそのチラシ B、 その早期発見できずに治療が不可能になる危険がありますよって、まあ恐怖っていうか、そのネガティブっていうか煽った広告の方がやっぱ反応が良かったっていうわけね。まあ、だからさっきみたいにその恐怖心を煽るとか、そういうことがすごく多いわけよ。例えばもう有名なやつでね、まだ無駄金を払いますかとか、まだ家賃に無駄金を払うんですかとかっていう、そういう言い方だとか、例えば家はまだ建てるなみたいなそういうね、そういうのがあるわけですよね。だからそっちの方が反応が高いっていうことになるわけですから、みんなそれを使うっていうのがあるわけね。例えばその断熱材を売る営業マンだったら、その質のいい断熱材を用いるとこんなにお得ですっていうよりかは、その断熱をおろそかにするとこんなに損しますよっていう言い方の方が、そのお客さんはやっぱりこの断熱材について真剣に考える、もう真剣に考えるのはどっちかっていうと、やっぱりこんなに損しますよって言われた方が、えっていうふうに真剣に考えるっていうのがあるわけですね。だから人は その上に行くっていうかね、プラスになっていくっていうよりも、その損していくっていう方が恐怖心をか覚えるっていう話ですからね。そっちの方をこうちょっとね、うまいこと言ってあげると人は動きやすくなりますよってことになるわけで、なんでかっていうと、多分ね、人は結構ね、満足してるからだと思う。今のご時世、人は結構今の自分の地位っていうかね、自分に満足している部分があるから、今よりもお得になりますよって言われてもそんなに動かないわけね。だけど、これ〇〇をしないと損しますよと、このままだったらあなた大損こきますよって言われたら、え、損するのは嫌だから何とかしたいっていうふうに思うのが、まあ、人情なんかなっていうふうに思いますね。だから、なんていうの、給料が上がる喜びよりも給料が下がるその怒りの方がでかいみたいな感じかなっていうふうに思うわけね。だから年収が何倍も上がっていくっていうよりかは、例えば離婚して子供と会えなくなるっていう方が嫌だっていう方が、人によって、まあ、人にもよるけどね、そっちの方が嫌だっていう人も多いのかなっていうふうに思います。だからほとんどの人っていうのは、まあ、失うことに対してものすごい恐怖心を抱いていますよと。例えばそのもうどうしよっかなって、これ買おうかな、悩むなって、どうしよっかなって悩んでるうちに売り切れたってなると、しまった、買っときゃよかった、って買ったら買ったで、うわ、こんなん買うんじゃなかったっていうふうに後悔するのかっていうと、あんまり後悔しないわけね。まあ、なんかあった時に使うやろうみたいな、買っとけよかったっていう方が精神的ダメージがでかいですよっていうのがあるから、基本的にはそのネガティブなことだとかマイナスの評価っていうか、そう、損しますよみたいなことを言っていくと人は動きやすいっていうのがあります。はい、だからまあそういうの使いましょうね。僕もやっぱそれ使ってるわけですね。でもさっき言ってた、その例えばまだ〇〇に無駄金を払うんですかとか、僕もやったんですけど、あんまり反応良くなかったんですよね太陽光発電使ったんで、まだ無駄な光熱費を払うんですかっていう広告をね、やっぱ案の定真似してやるわけですよ。ダイレクトレスポンス勉強しだすと、みんなそれやると思うんですけど、あんまりよくいい反応はないわけですよねあれみたいな感じになるわけね。まだ丸々するなとかっていうのも、まあいい時もあれば悪い時もあるんですけど、なんか重くはいまいちやなみたいな感じにはなるんですね。でもそれよりもやっぱ自分でオリジナルで考えた方がいいですよっていうのはあるんですけど、やっぱ基本的ベースとしては、広告の内容としては、このままだったら〇〇しますよ、大損こきますよみたいな、このまま何も知らずに買ったらあなた損しますよみたいなことを僕は書いてるわけね。太陽光発電は例えば難しい商品なんですと。その難しい商品に、例えば何の勉強もせずに何の知識もないまま、営業マンの言われるまま契約してしまったらね、ドヒャーっていうことになりますよ。だからその契約する前に、その自分でその知識を身につけましょうねと、正しい知識を身につけましょうねということを言っているわけね。それを言ったらやっぱりみんなね、あ、そっかと、正しい知識がないまま営業マンの言われるままに契約してしまったらどえらい目に遭うかもしれないと。でなぜならこの太陽光発電の業界っていうのは、その悪徳業者がいっぱいいる業界だから、その、ね、いきなり突然来た飛び込み営業とか電話営業で、その身も知らない営業マンの話を鵜呑みにして契約してしまったらどえらい目に遭いますよ。だからそうならないためにも、その、ね、知識を自分で身につけましょうね、正しい知識を知っておきましょうねっていうことを言うと、どうですか千葉さん、その通りやなっていうふうになるわけですよ、ね、訪問販売で来る営業マンがみんないい人か、いや多分、ね、ぼったくりとかニュースとかにもなってるように、リフォーム業界の、ね、悪徳業者って言われてるように、これはやっぱり多分その通りだろうなみたいな、何の知識もないまま営業マンの話を鵜呑みにしたらどえらい目に遭うなって、その通りやなって、これは怖いよなみたいなふうになるわけですね。だそういうのをちょっと煽っていきましょうねと、まあ煽るっていう言い方がちょっと良くないですけど、そういうことを言っていくとお客さんは反応しますよということになりますからね。だからそういうことをやりましょう。で、営業マン的にはみんなフィアアピールって言って恐怖を煽っていくんですよ。でも恐怖を煽りすぎると、ちょっと待て待て待てみたいな風になってきますから、あんまりやりすぎるとね、ちょっと待てそれみたいな風になるんですけどね、まあ程よい、誰もがその通りだよなって言えるようなね、トークを使いましょうねと、文章を書きましょうねということになりますからね。まあ、僕がそういうふうなネガティブなことを書いていくっていうのは、この この業界はみんないい人たちばかりじゃありませんよと。だからちゃんと知識を身につけていないと騙されることになりますよと。だからその知識を身につけてくださいねと。じゃあその知識を無料でプレゼントしますから、これ見て勉強してくださいねということを僕は太陽光発電でやったんですよ太陽光発電はこんなにお得だから電気代が安くなって、こんなにお得だからあなたもやりましょう、無料で見積もりしますよって言うんではなくて、太陽光発電の業界はこんなに危ない業界ですよと、新聞とかニュースでもありますよねって、悪徳業者がどうのこうのって言われていますよねって、実際そういうのが存在するんで、だから太陽光発電の知識っていうのをまず身につけましょうねと。そしたら騙されないですよと。その知識は無料でプレゼントしますよってやったんですよ。だからうまくいったんですね。なら広告もいきなり売り込むとかって、お得だからいいですよって売り込むんじゃなくて、こんなに損しますよと、丸々しなかったら損するんですよっていうのにやった方がお客さんは反応しますよっていうことになりますからね。まあまあ実際その人間の心理学としてやっぱそうなのかなっていうふうにも思いますから、まあ、ぜひねそのネガティブな部分っていうのをあえて出しましょうねと。多分業界のネガティブな部分だとか、そのねやっぱ隠しておきたいことっていうのをオープンにしたらお客さんはやっぱ食いつくっていうのもありますからね。例えば太陽光発電もさ、下手な業者にお願いすると手抜き工事されますよとかって言ったら、ちょっと何とかって思うじゃない。やっぱ実際に手抜き工事ってあるんですよっていうのを本当は隠しておきたいじゃない。手抜き工事ってこんなことあるんですよ、実際うちもこういうことがあったんですって本当は隠したい事情をオープンにすることで、お客さんはあそうなんやって、この人はちゃんとネガティブなマイナスなこともお客さんにとってマイナスであって、その営業マン側からしたらもうマイナスじゃない、もう絶対
こん
な
デメリットですね。
そうそう、デメリットを言ってしまったら、ね、もしかしたらお客さんは こんなんがあったらもう買いたくないってなるかもしれないけども、それをあえて言うことによってね、お客さんはこの人こんな、ね、デメリットやネガティブなことも包み隠さず教えてくれる人なんや、信頼できる人やなっていうふうになりますからねそういうのを狙ってぜひ皆さんやりましょうねと。そうしたらお客さんから選ばれますよという感じですね。
土先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子をAmazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。